はい、今日は連続ですよ。飲んでるし、もうすぐ明るくなってしまう。おはようございます。事務所松本で事務所の声。メールですね。今は恵比寿のシルク恵比寿っていう白いやつ、残りね、もうそこ 2.5 センチぐらいです。飲みながらで申し訳ないですけど、いいのかな、名前言ってしまって。佐藤さんからの投稿です。で、あれ？あれ？ああ、ここだ、ここだ、やっぱこのメールで合ってました。まあ、いろいろ感想を送ってもらって、デジを、前回ですよね。寝過ごして、神山行く途中渋滞にはまって、撮った放送で、僕が、突破になるんだったら、今だったら、プラッガーの方がいいよと。今の突破は魅力的じゃないみたいなこと言ったんですけど、ちょっと僕そっから今ワームみたいなことをしてます。でメールもらったのは読みますと、でもバーって全部読んじゃうか、なんかいる感想だから。よし、こんばんは、佐藤です。三島の写真使ってもらって嬉しいです。これはまあその前の週に、オーパさんのプチ大会で一緒にみんなで三島港に浮かんだんですよね。でまずブログ見て、KTW の記事読みました。フラットサイドのクランク、なるほど、そうですね。私はこの5年間トップオンリーでクランクは詳しくないですが、トップのプラグに置き換えても同じことが言えそうですね。販売当時はこんなコンセプトでってな感じで、よし使ってみようと買ってみたが、使いづらい、動かない、点点点、お蔵入り。塚健さんの書いていた通り、そのルアーにはまるシチュエーションが分かってなかったってことも考えられるのかもしれないですね。まあ自分の場合は9割が腕が足りなかったんでしょうが、現に 4,5 年前に買ったルアーがあれ何このいるわって思うこと最近多いし、話は飛びますが、その記事のずっと下の塚健さんがチムシさんの紅白帽をかぶった画像は受けました。空気感染してます。でデジオ、あの三島の前は名古屋、後に亀山行ってたんですか。ハードすぎる、事故とか起こさないでくださいよ。あのルアー幻になっちゃいます。あのルアーってのはまあテストルアーですけど。それで、一番印象に残ったのが、トッパーになってほしくないプラッガーであってほしいってところ。トップルアーを投げててもワーム的な釣りをする人が多い、ネチネチしすぎってことかな、ハテナマークと。確かに私もルアーフィッシングをやるきっかけは、村田はじめさんなんかの映像を見て、こうしてこうするとほらね、すげえ簡単じゃんとなって始めたんだと思います。でもオアーム時代にせよ、トップオンリーになってからにせよ、ネチネチでしか釣ったことないんです。修行します。海馬ただ巻きで追い食いっての理想ですよね。オーパ DVD では橋の下でありましたもんね。びっくりした、これ橋の下は海馬じゃなくてあれメルズですね。でトッパーなんだからトップ以外は邪道って って考えは私も違和感あるんです。試しに両人君に勧められた砂部買ったし、まあでも出方はやっぱりトップが気持ちいいんですけどね。まあ来シーズンに向けていろいろ考えようと思います。他にもなかなかリアリティのある話も聞けて楽しかったです。またの更新を楽しみにしてますと、というあれで、そっから僕が放送を撮ってなかったというあれなんですけど、でですね、まあ最初の方の塚健さんの記事を見ましたっていうのはブログで、あのフラットサイドクランクのことを書かれていたというよりは、フラットサイドクランクっていうのが一時期流行って、今はもう流行ってないと。だけどそれはあの理解されにくいルアーだったから、なんていうか、そのやっぱり消えていって、でも実はこんな使い方があって、もしその使い方がそのあなたたちが、ね、僕たちが今いるフィールドで当てはまりそうだったら、もう一回やってみてほしいと。そしたら新しい発見があるんじゃないかみたいな。その要はルアーっていうのはやっぱフィールドがあって、使い方があって生まれてきてるよから、そのね、ウィードばっかり生えてるところで開発されたルアーが、もしそれが専用ルアーに近いもんだとか、それに対応してるルアーだとしたら、他のところで使ってみたらあれってなるかもしれないし、時期もサイズもあるだろうし、あれ、あ、まあそんなんで、お蔵入りしてたルアーとかも、もう一回ちょっとそれ見直してみて、理解、そいつを、が、どういう性格なのかっていうのを考えてあげたら、もしかしたら、ラブルアーに変わるかもしれないよっていうことが書かれてた回だった。それで、なんか僕は、トップの人もそういうことがあるんじゃないかみたいなことを多分書いたんだと思うんですけど、それに対するあれでしたね、話。うん、そうだから僕もその話の時に、本人の腕の問題もあるんですけど、フィールドの問題もあるんですよね。例えば海馬とか割と釣れる釣れる言われてるけど、作ったのが川だったんですよ。だから例えばテトラとかね、川って割とテトラバーってあってまだ絞りきれない時期って、散々そのなんて言うんだろう、いっぱいあるテトラをガンガン流していったりとか、ポツポツテトラ頭出てて沈んでるのが実は5メーターぐらいあるとか、そういうところをガンガン流していったりとかして、流れにも強いし、要は、なんつうんだろう、どっから出てくるか分かんなくて、距離を巻いて、魚を取るみたいな、要素があるルアーだから、足系とか、ダムとかでも、完全にダムとかもフィットする場所をちゃんと探さなきゃ、万能かって言ったら万能じゃないと思うし、足系もやっぱ僕はやっぱ未だにフィットさせれる場所少ないと思ってるからあるんすよね。だから腕という前に、まあそれを見抜くのが腕って言ったら、まあそれが腕なんだろうけど、まあまあそんなんで、でレジオの話で、まあ、トッパーになってほしくないプラッカーであってほしいって僕は言ったんですよね。で、トップルアー投げてたのワンみたいな釣りをする人が多いし、って言う。まあでもこれは、要はなんかね、僕も理想であったなっていうのがあって、そのすごいもやもやして、しながら喋ってるんですよ。で、言い過ぎたかなっていうか、 まあ実際、まあぶっちゃけ言ってしまうと、今、思いっきりそのワーム的な使い方に開眼して、そういうことをしてます。で、逆にだから僕の釣りの中で、点の要素であったりとか、食わせの要素であるの釣りが極端に少ないタイプの人間だったんですね。どちらかというとやっぱだからリアクションなのかな。リアクションとその細かい、やっぱ線の釣りとリアクションの釣りがメインの人間だったんで、やっぱ点の釣りであったり食わせの釣りっていうのが苦手で、でまあ別にそれに対する批判ではなかったんだけど、いやまあまあぶっちゃけだから、要は最近ちょっと流行ってる流派が気に食わねえっていうことを言えなくて、そういう言い方をしてしまったんですよ。で流行ってる流派がさ、そのちょっとイワッチルアーでっていうのがあったから、そういう言い方をしたんですけど、間違ってたかなって思う部分もあります。ルアーサイズで言ったら、今年の僕の課題になってる、ルアーサイズっていうのは課題の一つなんですけど、同じルアーでも、10センチ8センチ5センチ3センチ4センチあったら、これなんで今4センチ入れたかっていうと、ちょっとそれはまあ別のわけがあって、まあとある記事で、もう去年一番感動したものの一つかもしれない。まあそれも勝手に読んでほしいから一応紹介しておきますけど、ものすごい衝撃だったんですけど、その衝撃だって言いながら僕ルアーのサイズ刻むときに長さでやっぱ刻んではいますけど、違和感ではないですね。やっぱ差を出したい。でもなんとなく体で感じてたことではあるんです。アングラーズチャンネル、うちのホームページの左の方にリンクありますから、の、コラムから、コラムの中で上からね、1,2,3,4,5、これ変わんのかな順番、わかんないな。下から2番目ですね。これやっとして更新順かな、あ違うか、あわかんないな。で鈴木孝則のコロンブスの卵っていう、タイトルのやつがありまして、まあ、その方の高が1センチサイド1センチっていうボリューム14回の回があるんですけど、心臓が止まりそうなショックでしたね。読んでみてください。なんで僕が10センチ8センチ、僕その時点でも間違えてますね。18.5 言ってましたね。2センチ刻むで言ったつもりだったんですけど、10センチ、8センチ、6センチ、例えば4センチだった時に、その間に5センチがあると。っていう意味がわかると思う。まあそれはいいんですけど、同じルアーでもね、全く違うもんになるなっていうのをちょっとずつ体験今してるんですよね、自分で。だから、多分ね、トップウォーター今、細分化で、多分メテちっちゃい色がいっぱい出てくると思いますよ。少なくともうちはそれをやるつもりだし、で、メテ自体がまあ大中小を簡単に分けたら、そういう大きい分けとかからのっていうのになると思うんですけど、もう本当にまあその話するとまた長くなるからあれなんですけど、 ちょっと勉強してた中で勉強してなんとなく感じてたけど手をつけれなかった分野かな。色のことをブツブツ考え始めた時同時にそのことも考え始めてはいたんだけど、やっぱり目に見えないその僕も割と凝り固まった部分がある人間ですから、その目に見えないそのなんていうんですか、凝り固まった部分に縛られて脳が柔らかくなってた、柔らかくならなかった点があって遅れたんですけど、トップウォーターってレンジがないから、だからこそ色のことを考えてもいいっていうのが僕色を話しする上での一つの要素なんですけど、もう一つが大きさですよね。サイズっていうのがひょっとしたらトップウォーターの中で一番なんじゃないかと今は思っています。機能動きよりひょっとしたらサイズなんじゃないか、一つのその答えがそっちにあるんじゃないかっていうのが今ものすごく気になってる点で、だからそういう意味では弱っちい釣りっていう言い方をしてしまうと自分が今やるとしようが否定になるんですけど、まあその弱いルアーをですよね、を勉強しようともしてますし、あとワーム的な釣りもちょっと食わせてやったりとか、点の誘いみたいなのも今覚えようとしてます。まあそれを自分なりに何か形にしたいなっていうのもあるし、釣りをで魚をのことを考えたらそこを抜けなくなってしまってっていうのはあるんですけど、まあだからその時になんでそういうこと言ったかっていうと、そのそこでやっと裏の話につながるんですけど、なんでむか、なんかね、要は今のその僕はトップウォーターの回の流れにちょっとムカついてる部分があるんですよ。で、なんか、安直なもんにが流行るんですよ。で、分かってるんですよ、その安直なものが。ちょっとぐらい釣りしてる人間だったら、もうそのルアーが釣れるルアーだっていうのは知ってたりとか、いろんな要素があって釣れるんだろうなっていうのは分かるんですけど、それが流行るっていうことに、やっぱどっかすごい不満があって、そしたらさっきの言ってた性格で、受け入れたくないんですよね。で、多分それはね、もう多分、性格っていうか、もう僕の生まれ持った業の問題だから、絶対、嫌いなもん嫌いなんですけど、何が違うのかが分かんないんですよ。僕は、そんなん言いながらね、ルアーのサイズがどうのとか、そういう点の釣りを覚えようとしてて、でも、それでもその人らとは違うって自分はどっかで思ってるんですよ。それは、なんて言うんだろうな。だから、なんでそんな簡単に人が言ったことを簡単に信じれんのかなっていうか、これがいいよって言われて、僕とか言ってもそれなりに賢い人間なんで、それがなんでいいかとか、すぐ、大体はまあ、計算というか、わかるんですよ。ルアーとかね、ある程度は水中の領域のもんは作れないから、多分まだまだ浅い能力ですけど、物理的なもんでなんかこうかなっていう考えるのぐらいはあるんですよ。でそれをなんかあたかもすごいもんですよみたいな、手品の種を明かさないですごいですよみたいなことを言ってるのが多分ムカつくんですよ。でそれにまんまと踊らされてるお客さんも嫌なんですよ。でもそんなこと言えないじゃないですか、僕も言っても業界の人間ですから。で、何が悪いのって言われたら、そのルアーよく魚釣れるし、なんか大きい、なんていうの、方向でだけで言ったら似たようなことを自分も考えてたりするし、 似てるから余計ムカつくんだけど、似てる中で消せる部分と消せない部分があって、まあ、かっこいいかかっこ悪いかなのかもしんないけど、なんかが違うって思ってんのの答えがをはっきり言えないからああいう言い方になったんですけど、なんつうんだろうね。まあまあ、でも要は強い釣りを当てはめるのが自分の理想だっていうのは変わんないんですよ。でもそこに至るまでに僕はだからその弱い釣りでの反対側の釣りを覚えないといけないっていうのが今の課題で、全部やることで反対ができるんですよね。要は弱い釣りを覚えて、だから弱い釣りっていうと言い方がなんかあれだけど、食わせに近いのかな、食わせの釣りを覚えて、でその逆って言ったらやっぱハイインパクトでリアクションとかショッキングなもんですね。でそれを引き出すタイミングっていうのが多分出てくると思うんですよ。でだから言い訳っぽくなるから嫌なんだけど、僕はまあやっぱそのトータルで見て強い釣りの気持ちよさっていうのが好きなんですよね。うわーほらしいみたいなのとか、なんていうのですかね、だからあるんですよ経験で。僕大会で優勝した時に雨降って土砂濁りになって、もうこれの経験によって僕の人生が歪んだんじゃないかっていうぐらい、その強い釣りに偏ってしまってる部分があるんですけど、濁って水も増えて新利根川で大会だったんですけど、ジーニアスね、15.5 ですけど、その時15センチだったボディでアマゾンプロペラに7番のウィロリーフの海馬ので一番でかいやつですよね、それで魚2本取って優勝したんですよ。でみんなはね、なんか状況悪いからってちっちゃいルアーばっか持ってきてたんですよ。で僕はなんかそんなんじゃ魚気づいてくれないとかっつって、なんか思いっきりドボンとか落としてやってた。本当にその時はドボンとは落としてないけど、要はなんかある程度の音はいるとかっつってやって釣ったんですよね。思えばそういうわけわかんない経験が尾を引くんですよね。多分 DVD でもそう話してますよ。でまあまあでも気持ちいいじゃないですか。そのみんなはなんてなんですか、もうすごいわ、要は理解もせずに状況が悪くなったらちっちゃくするとか、だからそれが嫌なんですよ。なんかその要は裏があるかもしれないのに裏のことを考えないじゃないですか。そう、裏があるっていうことを知らないじゃないですか。そこを否定したかった。ワームでもいいですよ別に。なんていうか、それね、僕はだからそういう風になっちゃったから今いいですよって言ってるのかもしれないけど、まあ裏、それワームが裏になるんだったらそれはそれでかっこいいかもしれないし、いやなんつうんだろうな。やっぱ理想のどっかにルアーはアホらしくて餌とは違う釣り方をしたいとかなんかあるんすよ。でなんかそういうのって全部がモヤモヤになって、なんか前回そういう話をしてしまったんですけど、まあまあもうちょっとそれを整理しながら今の釣りと話すると、食わせの釣りと多分リアクションの釣りというかそういうのがあって、食わせの方にどんどん近づいていくともう餌釣りに近づくんですよね。でやっぱりそっちの方が安定して、要は8と、まあ8と2ってことじゃないけど、まあ安定して釣るっちゃそっちの方が釣れるのかもしれないけど、いつかその裏が来た時に裏が取れる人間にでありたいっていうのはもう消さないようにしてるし、聞いてる人も、そこはだから、要は、みんながこうじゃないとダメって言われてるやつ を信じてないんですよ僕が。お前それ普通やんけみたいな、なんか偉そうに言うなよみたいなのがあって、本当にお前そうじゃないといけないって思ってんねやろかっていう、その裏までちゃんと考えてそうじゃないといけないって言ってんのかよって思ってしまうんですよ。なんかわけわかんないこと言ってるかもしれないですけど、わかりにくいことだから、まあまあそういう意味でネチネチでしするのもありだし、パンパンって首振らして釣るのもありなんだけど、理屈を知りたいというか、まあ強欲ですから全部知りたいんですよ。まあ正確にはなんつうんだろう、幅を増やして両方当てはめたいというか、まあまあ自分へのモヤモヤもあるからそういうストレス的な話をしてしまうんですけどね。まあまあ要は、うん、あんまり人を信じちゃいけないと、あんまり片この包丁切れますよみたいな話、切れるよ多分、そりゃ切れるもん使ってんだから。でもそれだけじゃないだろうって思うのがトップアートと思ってたんですよ。それだけじゃねえだろっていう思いを持ってんのがトップウォーター、トップアーだ。トップアーっていう言葉は最近のあれで、僕はトップをやる人が好きだったのは、偏屈の集まりだったから好きだったんだけど、どっかでね。そうだって思ってても、だから柏木さんが僕のトップウォーターの基準になった人なんですけど、ここはジグだなって思ってても気づいたらトップを投げてるんですよね、トップを投げてるんですよねって、トップを投げちゃうんだよねって柏木さんが言ってたんですよ。そのなんていうか、その体がそうしてるというか、なんかもうやっちゃうんですよね。でそういうなんていうか、その要は偏屈な部分というか、ついついやってしまうみたいな部分があるのが楽しくて、楽しいっていう部分もあって僕はこの世界の人間を愛してたんですけど、要はトッパーになってほしくない、プラッガーであってほしいっていうのは釣り方の話だけど、まあ いわばと僕が好きなタイプの人間がそういう人間なんですけど、その偏ったというかね、これだったら釣れるだろうけど俺はこれで釣りたいねみたいな、でもそこにもちゃんと理屈があんねんみたいなのまでいけたバッチリなんだけど、トップウォーターの人ってそれを目指すべきなんですけど、今はなんかそこまでいかないで人の言うこと聞いて魚釣って喜んでるだけで止まってしまうような感じがして、だから突破だから今のそのそういう意味の突破にはならないでほしいってことですよね。それよりもだからクランクだけで釣りたいねんって言ってる人の方が人間としての好みに合うってことですね。突破になってほしくないでプラッカーであってほしいっていうのはまあそういうことを言いたかったんでしょうね。結局僕は何使ってもいいですよ。やっぱ多分性格的に合う合わないがあって、僕はやっぱ釣果を追い求めるのが釣りだと思ってるし、本当に心の底から釣りたいと思ってんだけど、ついつい好きなことしかできないみたいな、そういう不自由な人間でも頑張ろうよって思ってて、意外と不自由じゃない人が今いっぱいいるから、トップウォーターの中に一緒にすんなよっていう、こっちは片輪やぞっていうことを言いたかっただけです。はい。まあそうなんですよね。だから僕も なんつうんだろう、いやずっと本質は変わらないんだけど、うまく言えない 部分はあって、まあまあ何度でも言わせてもらうチャンスが、まあ、自分のラジオだからあるんで、これで分かってもらえたかな。自分もこれ、このメールのおかげで頭の中を整理しました。釣り方じゃないんだなっていう、その、うん、要は偏屈な人間は仕方ないんですよね。本当になんかできないんだもん。だでもがいいじゃん、頑張ろうよっていう話で、なんかその偏屈じゃなくてちゃんと人の言うことをちゃんと守ってできる人は勝手にやってればいいじゃんっていう、そのあれですよ本当に。だからやっぱりでも今のトップウォーターマンはやっぱ釣らないといけないなっていうのが僕の課題です。ちなみにメールありがとうございました。わかるかな、わかるよね。だいもう酔いも冷めてきてるもんね。桃のお酒最後の飲んでるんですけど、水割りですからね、足りないから。てかまあなんかリキュール系とあんま飲めなくて、僕どっちかってこうやって変にジュースってジュースでいいんだけど、ジュースでお酒の匂いとかされると気持ち悪いんだよね。いやまあそんなんで、ちょっとじゃあちょっとだけ、まあ終わっちゃってもいいんだけど、時間的に出てきた塚本さんですね。いやー僕にとっては大きな出会いの人でですね、本当に候補が3回目ってことは、塚本さんと会って2年ちょいしか経ってないんですけど、やっとちょこちょこ連絡取れるようになってきたというか、僕がやっぱ緊張してしまうんですけど、会えてよかったですね。本当に偏屈だから、そうやってもう素直に人に心を開けないというか、言っても僕も結構やる人間ですから、ちょっとやそっともやる人間とは仲良くなれないですから、性格さえ合わなければ。もう塚本さんぐらいガツンとこう何も言わずにやられてしまうと、やっぱりおとなしく友達になってくださいって言いたくなりますよね。まあそんなんでね、今は周りのに楽しい釣り人が本当にいっぱいいてね、やっぱその人らとのその釣り人としてのそのなんだろう、差を感じるんですよね。でも別に僕親からのしつけで勝ち負けを意識するように育てられてるんであれなんですけど、ゾンビさんのラジオでも言ってましたけど、諦めてはなくて、偏屈であることは確かなんですけど、まあ、それ仕方なくて、まあ、そんな人間でも うまくなっていく方法模索したりとか、なんて言うんだろう、頑張ればできるんだというのを身をもってやっていきますんで、楽しいですけどね。だから本当にふざけて生きてきた人間だから、で今でもダメなんですよね。普通にいろんなことできないんですよね。だから自分なりに心の底からも、例えば敗北したりとか心の底から感動したりとかしない限り動かない人間なんで、 今はそういう打ちのめされたりとかショック受けたりとか感動したりとかが周りにあって、そういうことをさせてくれる人がいて、そういううちの一人が塚本さんなんですけど、負けたくないですね、やっぱり。何かその星六角形とかね、あのパワーバランスのあれは違うけど、いや僕も負けないですよってちゃんと言って頑張んないと、あの参りましたって付き合ってようだとかっこ悪いですからね。あのそんなことも思ったりしますね。まあそんなんで本当だったらここで終わりたいんですけど、安倍さんからのメールが待って、僕多分まあ取ればいいんだけど不安だから、ちょっとこうそうしようかね。全然違う話なんだよな。とりあえず今回これで終わりますわ。で頑張って撮りますんで、またあのホームページもあるしね。本当にホームページはでもね、今まであれでしょと比べて頑張ってるでしょ。誰も褒めてくれないけど、あのなんか何も言わないけど、褒めたくなったらみんな褒めてくださいね、メールとかして。あのさらにもうちょっとだけ頑張りますんで、まあそんなんで今回はここで終わります。次回あの安倍さんのメールからいきます。はい、そんなんでちょっとだけ酔っ払って、言葉の端々がいらん強さがありますけど、まあその点はちょっとご了承ください。というわけで頑張ってホームページ同様途切れないように今年は上げていこうと思います。聞いてくださってありがとうございました。寝ます。